前回は豊臣秀吉の命で無念の思いで隠居した狂女商人の姿を追ってみました。今朝は隠居した狂女商人の動きを画期となる出来事を中心に見ていきましょう。文禄5年、西暦1596年6月24日、狂女商人は大谷本願寺と名分を付した梵鐘を制作しました。39歳の時です。この梵鐘は大阪の難波別院に現存します。名分に狂女商人の名前はないものの、別院の由緒によれば狂女商人によって鋳造されたと伝えられています。これによって隠居中の狂女商人が梵鐘を持つ寺院を建立したことが推測されます。場所は大阪城の北、渡辺であったといいます。つまり狂女商人は自ら本願寺を再興すべく、同地に一寺を建立したことになります。はっきりと梵鐘に大谷本願寺とあり、信州大谷派の難波別院が所蔵していることから、この推測が事実と見られています。隠居から梵鐘鋳造までの狂女商人の動きを見ておきましょう。狂女商人の活動は、隠居の翌年から始まっていたようです。準女商人方は、狂女商人を、次の兄で、西国に勢力を持つ高勝寺に入寺していた謙遜と同じ地位、つまり準女商人の会で処遇しようとしていました。これに狂女商人は納得せず、準女商人と並ぶ地位を求めていたとみられます。そして各地の門徒と交渉を持ち、多くの支持を得ていきました。この動きは準女商人方に動揺を与え、すでに狂女商人が準女商人と並ぶようになったとみなし、数箇条にわたって詰問したようです。狂女商人はこれを無視し、文禄4年、西暦1595年には、支持する門徒の求めに応じて、親鸞上人などの画像を渡すようになりました。この動きを封じ込めるため、準女商人方は、狂女商人を支持しないよう、誓約書を取っています。しかし、豊臣秀吉の命による準女商人の相続のあり方に批判的な門徒は多く、本願寺一門や地方の有力寺院による門徒への圧力も混乱に拍車をかけたことでしょう。このような状況の中で、大谷本願寺の梵鐘が出来上がりました。準女商人と並ぶためにも、自らの大谷本願寺を建立する必要があったのです。さらに、商人を支持する門徒の結集も図られたことでしょう。しかし、この大谷本願寺について、あまり資料が残っていないことから、実態がよくわかっていません。先に述べたように、狂女商人による一時の建立が推測されているものの、それより大切なことは、梵鐘の鋳造が大谷本願寺の再興という決意の表れであったということです。梵鐘完成の翌年に、加賀北部、今の石川県では、準女商人方が狂女商人を支持しないよう、門徒に大きな圧力を加えました。狂女商人を支持することは、住職を準女商人譲ると、狂女商人が書いた譲り状、これを承認した秀吉、さらにこの決定を了解した天皇の意思に背くものであると断言しています。また、当時の誓約書の上等句ですが、今生では領主である前田利家、来世では阿弥陀如来と親鸞上人の罰を受ける。だから支持すべきではないと迫っています。今回の準女商人方の圧力には、前田利家の政治力が加わっています。 利家は秀吉政権の五大老の一人であり、門徒は従わざるを得ませんでした。利家の関与は順序承認方の深刻さを示すものであり、秀吉政権の真剣さを物語るものと言えます。秀吉政権下では順序承認と並ぶことは不可能に近く、順序承認の下で弟の光昌寺謙遜と並ぶことに、教女承認は甘んじなければなりませんでした。第一回でお話ししたように、本願寺を継承して、親鸞上人の教えを自らが伝えるという強い自覚と意志を持った上人にとって到底受け入れることのできない状況でした。これを打開するための行動については次回お話ししたいと思います。